6月放送分、ワンダフル沼津プラス子育て、ワン沼プラス子育ての時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げました子育てグループ、プラウド沼津子育て。私、コースト FM の植田光平が、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんに役立つ情報を現役のパパ、ママ目線でお届けしてまいります。今日もいつも通り、宮城ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、沼津市立図書館で、
そうですね、楽しい収録でした。
なかなか時間が足りなくてね。
そうですね、なんか話し足りない感じも、はい、で、その後ですね、放送の時も聞いたんですけれども、なんかいいですね、楽しい雰囲気が。
そうはい。やっぱりこう笑いあり、
はい、拍手も出ましたね。
笑いながらそう拍手もありましたけれどもね。まあそんな皆さんに聞いていただいている方にもですね、楽しんでいただけるような番組作りをね、引き続きしてまいりたいと思います。で今回も宮城さんから今日のゲストの皆さんをね、順番にご紹介いただこうかと思います。
はい、ありがとうございます。お願いします。はい。はい、今回出演していただく方一人は2回目なんですけれども、はいね、じゃあまず。菊池さんからお願いします。
はい、こんばんは。プラウド沼津子育て委員の菊池優子です。はい、私は以前の移住者の会で出演させてもらいまして、今回は2回目の登場です。はい、で普段は私建築の設計の仕事をしているんですけれども、特に保育園とか子ども園なんかの子どもの空間の設計に携わる機会が多かった、ということをきっかけに子どもとか子育てっていうことに興味を持ちました。で普段4歳の子どもと夫の3人暮らしです。プラウド沼津子育てには、2021年の10月にあったライター募集の時から参加していて、今年度は委員として参加させていただいています。うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうです。お声聞いて、あっていう方いらっしゃるかもしれませんが、うん、2回目のご出演ということになりますね。うん、さあ、そして今日はね、もう一方、男性の方がいらっしゃいますので、はい、ご紹介しましょうか。
そうですね。はい、では、望月さん、お願いします。
はい、沼津市役所子育て支援課の望月と申します。今年度移動してきたためわからないことばかりですが、子育て世代の目線でいろいろなことを考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
フレッシュ。あれ今年何年目なんですか。
今年は4年目です。
4年目、
はい、みんなフレッシュでお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、ですね、今日のテーマいきたいと思いますけれどもね、はい、宮城さん、早速テーマの紹介、そしてトークを繰り広げていきましょうか。
そうですね、はい、今回は、まあ、私と菊池さんが、2人プラウド沼津子育ての委員ということで来させてもらって、はい、いつも私たちの活動っていうのはこの委員と、あとは沼津市役所の子育て支援課さんと相談をしたり、はい、こうなんかこう協力して進めているんですけれども、その中でだんだん今年度の動き、こういうことができそうだなっていうのが見えてきたので、それを皆さんにお伝えしたいなと思って今回それがテーマなんですけど、
はい、
今年は、まあ、沼津のね、後でお話出ますけど市政100周年ということもあったりして、あとはちょっとコロナ禍も落ち着いて実際皆さんに、子育ての皆さんに会えそうなタイミングが、増えてきそうなので、その辺の情報もチェックしてもらえればなと思っています。
はい、プラウド沼津子育てとしてもこれまで本当にいろんな活動をね、
はい
はい、してきたかと思います。で、その中のほとんどが、まあ、おそらくコロナ禍で、
そうです ね、その前は、まあ、発足自体が2017年なので、その頃は沼津情報専門学校とかサンウェル沼津でプラウド沼津子育てフェスって題して年に1回大きいイベントをやったりもしたんですけど、もうその後本当にほどなくしてコロナウイルスの感染拡大してしまって、思うようには、まあ、実際対面の活動できなかったんですけど、結構、まあ、そういう時こそ人のつながりが必要かなって言って、割とこうなんていうんですかね、柔軟に活動を変えたりしながら、はいはいはい、SNS の方に力を入れたり、その中でライター募集させてもらって、はい、菊池さんにも出会えたという、
そうですよね。こういう、まあ、ラジオ収録もそうなんですけど、一つとっても今ついたてをなくしても収録ができるようになりましたけど、ワンヌマプラスもかなり収録はコロナ禍苦労しました。 ですから今こうやって皆さんのお顔をねお一人お一人拝見しながら、うん、まあ、ある程度距離は置いてますけれども、うん、まあ、それでも近い距離でこうやってねお顔を拝見しながら収録ができるっていうのもようやくやっぱりこう次の時代にまた入ってきたのかなっていう感じもしますけれども、
うん、そうですね、ちょうど今の幼稚園に入るような子たちはコロナ禍にねお母さんと二人きりの時間が長かったりしたって聞いてて、でマスクがない先生の顔を見たりするとびっくりするって聞いたりもして、
はい、
また子育ても新しいフェーズに入ったなっていうふうに思ってるんですけど、
そんな中でも、うん、プラウド沼津子育てとしては先ほどお話しあったように柔軟にいろんな活動をしてきた、うんうんうん、で特にその人のつながりっていうものに重きを置いて、うんうん、活動を続けてきたということなんですけれどもね。
そうですね、はい、なんか菊池さん、うん、どうですかそのあたり。
そうですね、私もそもそも参加させていただいたのが、はい、インスタグラムの記事を書くライターとしての募集で、うん、ぜひ参加してくださいということで入らせていただいたんですけれども、うん、インスタグラムでプラド沼津子育てがいろいろ情報を発信していて、私がその今年度委員として活動させてもらいたいなというふうに思ったきっかけが、そのインスタグラムをきっかけに始まった保育園の細かい情報集めということをしたんです、
はい、
2022年去年ですねの1月にプラド沼津子育てのインスタグラムアカウント宛てに本当に一人の保護者さんからのメッセージが入ったのをきっかけに、うん、保育園探しってすごく大変だと、でも子供がこうずっと過ごす園だからこそちゃんと納得して決めたいなっていう思いも、うん、私もそのメッセージを読んで自分がこう再認識っていうことをして、はいはい、これはすごく大切なことだなっていうふうに思わせていただいたので、子育て支援課さんと協力していただいて、一人一人の保護者さんが集めるには大変っていう情報を集めたんですね。で、これが沼津市すべての保育園さんとか子ども園皆さんにこう時間を取っていただくようなプロジェクトになったので、うんうんうんうん、とても大掛かりだったんですけれども、それでこう保育園のなかなか他の市町では珍しいって言われているんですけど、うん、そうですね、細かい情報も集めることができましたし、
はい、
見学の時にこういうこと聞いたらいいよみたいなポイントを書いたメモシートもこっちでこう作らせていただいて、うん、実際にこう保育園さんからそれを持って見学に来たよっていうようなお話もいただけて、うん、すごくこういや意外を感じたなっていうのを思っています。でこのただその保育者さんのためにいろんな細かい情報を集めたよっていうことだったんですけれども、結果結構おむつを保護者さんが持ち帰らざるを得ないっていう園がたくさんあるっていうことがその調査で初めて分かって、それを子育て支援課さんも把握することができたということで、今度7月、
そうですね、
7月1日からすべての園で園の方で処理してもらえるような形に市が動いていただけるということになりました、
はい、
でこうどうしてもこう、まあ、しょうがないなっていうふうに思ってしまったりとか、なかなか一親として市役所に直接ちょっと困りごとぐらいのことを伝えるっていうのはすごくハードルが高いなっていうのは私も一親として分かるんですけれども、うん、プラズノドグマズ子育てのインスタぐらいなら、まあ、メッセージ送れるかなっていうような、うんうんうん、受け皿になれるんだなっていうことをすごく実感しました。なので今年度はより沼津で子育てに関するママもパパもおじいちゃんおばあちゃんを中心に、うん、いろんな子育て世代の声を集める活動っていうのに力を入れたいなというふうに思っています。
で、
はい、でそのためにまずインスタを見ていただけるために、はいはいはい、お出かけイベント情報っていうのを毎週出していったりとか、うん、一言コメントみたいなことがしやすいようなインスタライブみたいなのも今企画しています。
なるほど、
進化してますよね。
進化してますよね。
始めたばっかりの時は発信っていう感じだったんですけど、うんうんうん、双方向に動きができてくると楽しいですよね。回してるというかね、うんうん、私たちも楽しいし、反応が意外だったりとか、
うんうん、
そうなんかいいですよね、
うん、なんかこうインターネット上だけどママともパパともみたいな気持ちになれる
んですよね。そうですね、なんていうか子育てに関するインスタグラムとかアカウントっていっぱいあるんですけど、うんうんうん、やっぱりこの同じ地域で子育てしてるお母さんお父さんが発信してるっていうのはやっぱり違うものですよね。
そうですね、一つのエリアで皆さん SNS などでつながってるっていう、うん、まあ、一つの安心感みたいなものが生まれて、
そうですね、
でそれもこう双方向で情報のやり取りができる、はい、だからこそ おむつの持ち帰りも解決することができた、うん、
大きいですよ、
これね
本当に。
実は私は沼津市民ではなく田島町なんですけれど、はい、おそらくそういった動きがあったおかげで、
はい、
私が住んでる自治体の保育園でも持ち帰りが解消されました。だから、まあ、どういう流れでっていうのはね、詳しい経緯わかりませんけれども、やっぱりね、一つの自治体の取り組みが他にも広がってるっていうのは明らかでしょうと。いうことで、
おむつを例えば、まあ、仕事をね、帰ってきて、お母さんお父さんが持って帰る。ちょっとのことですけど、毎日のことが。ちょっとみんな困ってるっていう。
そうなんですよ。
ね、
それを貯めて、ゴミの日に捨てるっていう苦労もね、
は
い、
そうですね、
ありますよね。
保育園だと基本的にはお仕事終わったらすぐお迎えに行くから、それで持ってお買い物
かかり
に
行かなきゃいけない。
ですかね。
ちょっとしたことなんですけど。
そう、衛生面的にも、やっぱり課題、問題があったわけですよね。まあ、それを今、保育園側などで、処分をしてくださるようになったというのも、
ありがたいですね。
ね、本当にありがたいなと思います。まあ、そういったような形で、こう、子育てしてくださってる、まあ、子育て世代の皆さんですね。
はい。
から、こう、いろんなメッセージもぜひ頂戴したいな、なんていうふうに思うわけですよ。
そうですね。うん、なんかこう、今、ね、メッセージ一つくださった方みたいに、なんかこうしてほしいな、っていうこととかって、菊池さんありますか？
そうですね。そういうふうな動きが生まれるっていうこともあるので、うん、日々思うことをできるだけこう気軽に、インスタグラムのアカウントにメッセージしてもらえたら嬉しいなと思います。うん、委員の間でも、先日話してたんですけど、こう子供ってどんどん成長してしまうので、うん、今困っていることって後ですぐ忘れてしまうんですよね、うんうんうん、で次の困りごとがこうどんどん出てきてしまうっていうのがありまして、
そう、
で今うちの子は今4歳なんですけど、うん、こう0歳の時、1歳半の時、3歳の時、全然困りポイントが違いまして、ね、だからこうその都度こんな情報があったらいいなとか、この生徒がこういう時にも使えたらいいなみたいに感じたことをこう教えていただけたらすごく嬉しいなと思います。で、一人の方が思っていることって大体みんなが同じことを感じているなっていうのは、自分たちもすごく思っています。で、こう誰かがこう言ってくださることで、実はこの保育園情報も自分はもう自分の子供の保育園は決まってるんだけど、やったらいいんじゃないですかっていうことでメッセージくださったんですよね。だからこうちょっと自分はもう過ぎてしまったけれども、こうだったらよかったんだよねって言ってくださるだけで、こう全部叶えるのは難しいかもしれないんですけど、違う形の解決法みたいなのも探っていけるかもしれない。で、こうインスタグラムのメッセージって読むのは基本的にはこのプラダのまず子育ての委員だけなので、うんうんうん、まずはご気軽に、うん、送ってほしいなと思います。
私たち2人とあと2人
人だけ、
ね、まあ、そこでね、はい、守るべきものはきちんと守りながらメッセージを読んでくださるということですので、はいはい、まあ、そこは安心してぜひともね、
そうですね、
情報を寄せいただきたい、
うん、そう、なんか私も実は今困りごとがあって、うん、送っていいですか、
うん、いいです
ね、それはそうですよ、ぜひ
送っていいですよ。
だから一人の困りごとが、やっぱみんなの困りごとっていう認識ですよね。
う
ん、
そうですよね。うん、そう。でも本当まさにさっき菊池さんが言ったみたいに、市役所の窓口に言いに行くってハードルが高くて、これはともすれば文句と取られてしまうのではないかという思いもあったりして、ただ、なんかこう同じ、先ほども言ったんですけど、地域で子育てしている委員の人だったらどう思うのかなとか、うんうんうん、そういうふうな感じで、気軽に送ってくれるといいですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
市役所ね、もちづきさんが見てるけど、うんうん、市役所の子育て支援課、子育てコンシェルジュの方がいらっしゃるんですよね。
はい、
気軽にとも思うんですけど、はい、いくつも選択肢があったり窓口があるのはいいことだと思うので、はい。ですね。ちなみにもちづきさん、そういった面も含めて今年度のプラウド沼津子育てに臨むことは何かありますか？
そうですね。昨年度まではコロナが流行っていた影響で、
はい、
やっぱり子育ての不安とか悩みを相談しにくいような状況にあったと思うんですよ。
うん、
はい、ただ、今年度からはコロナも5類になり落ち着いてきたため、規模もやっぱりイベントの規模とかも拡大していっていただいて、で何よりも参加しやすいようなイベントを考えていただけるとありがたいかなというふうに思っています。
はい、
でまたそれを通じてやっぱり親御さん同士のつながりっていうのをどんどん広げていってもらうことで子育てに 対して、まあ、孤独を感じるような人がいなくなってくれるといいななんていうふうに思ってます。
はい、はい、
でまたさっきお話があったんですけど、子育てコンシェルジュさんが、
はい、
市役所の子育て支援課に1名と、うん、今年度から1名増員をしまして、
はい、
駅前にある支援センターのポッポというところがあるんですけど、はい、そちらにも、1名いるということになりますので、はい、ぜひ気軽に相談していただければと思います。
いいですね。
はい、
なんか使い分けて私たちに言うのか、ね、うんうん、コンシェルジュさんに聞いてみようかなって思うのかとか、コンシェルジュさんにも相談しまくりなんですけど、相談したことがあって、うんうん、要はあの子育て支援課の案件といいますか、それじゃなかったとしても、うんうん、違う課につないでくれるんですよね、うんうん、すね、これはこの課に聞いたら分かりますよとか、うんうん、だから子供に関すること、自分の家族に関することとかの窓口って考え方でいいですか、
うんうん、そうですね、うん、気軽にそういう感じで相談していただけると、
はい、
はい、ありがたいです、
うん、なるほど、うん、
確かに相談を受けるための人たちですもんね、
はい、
そうですね、
は
い、ね、
すごい物腰柔らかくて優しい方だと思いますね、
はい、はい、
ぜひともそういった皆さんにも気軽にね、ご相談をいただければというふうに思います。あの、まあ私も、ちょうど下の娘が生まれてすぐコロナ禍になってしまったんで、あの、上の子供との育て方とのやっぱ違いがね、
そうですよね、
うん、どうしてもあった。遊びに行かせたいんだけども、行かせてあげられないとか、あのこういう施設使いたいんだけど、コロナ禍で閉まってて使えなかったとか。
本当ですね。予約制とかもすごく厳しかったり
ね。
小学生とかだと、例えばリモートに切り替えたりとかしてくれたんですけど、幼稚園生以下は無理です
よね。そうですよね。例えば何よりも下の子を育てていて感じたのは、マスク生活が続いたんで、言葉の発達に時間がかかったですね、はい。これ明らかに上の、上長男なんですけど、はい、息子に比べて言葉が出るのがやっぱちょっと時間かかったんで。
上田さんの子なのに。
ねえ。だから、逆にね、上の子の方が早すぎたんかなと思って。で、私の子ですから。
言葉でしょ。かわいい、かわいい。
もうところがいろんな、まあ、不安、心配ありましたけど、はい、もう今やもう下の子もベラベラ喋りますから。
いいですね。
安心しましたが、まあ、やっぱりコロナ禍で子育てをしてきた皆様、まあ、今もね、子育てしてらっしゃる方たちだと思いますけれども、はい、いろんな苦労があって、なんとなくその影響をまだね、やっぱ受けながら、
わかります。
いくらコロナが落ち着いたとは言ってもね、
そうそう
そう。そういう影響を受けながらまだ生活をしている方も多いと思いますので、そこでぜひ孤独感じたりとか悩みを抱えたままにしないで、
そうですね。
ね、インスタグラム通していろいろ相談したり情報を得たり、先ほどのコンシェルジュのお話ありましたけれども、いろんなところ相談窓口ありますので、ぜひ遠慮なくご相談をいただきたいと。というところですよね、
はい、
でそんな沼津市のお話についてもいろいろしてきたんですけれども、沼津市、沼津市政といえば今年
そうですね、100周年イベント、そうですね、おめでたい。なんとなく街を歩いててもお祭りムードっていうか、
う
ん、出てますよね、
至るところに100、
ね、ありますね、100の数を見ますね、うんうん、
市役所の庁舎の屋上にも最近100周年の看板が
出てきましたね。ありますね。正方形の、
ね、はい、取り付けられるようになりまして、はい、100周年の看板を飾るためにずっとあそこを開けといた、もうそのためにあそこを開けといたみたいな。やっと看板ついたぞみたいなね。それだけよく目立つという。
そうですね。来年はじゃあ1変えてどうですか。
ね、01に変えてね。
101。毎年
変えてきます、ね。そんな100周年イベント、7月の1日が市政施行100周年ということになるんですけれども、それに合わせて、その7月1日には記念のね、セレモニー、式典などが開かれるほかに、様々なイベントが予定されています。前夜祭としては7月の7日ですね、はい、本イベントが7月の8日土曜日、そして9日日曜日ということで、記念イベントはね、キラメッセ沼津の多目的ホールや市民ギャラリーなどで、開かれることになっていますが、皆さん当然ステージイベントなども楽しんでいただいたり、あとはね、会場内ではスタンプラリーなんていうのもあるんだそうですよ。でね、これ、沼津市のふるさと返礼品。
はい。
ふるさと納税のね、
はい、
返礼品などが抽選で100人に当たるという。
またかけて。
100にね、かけこれは今市役所の今日広報課大川さん来てますから、
はい、100にかけて
大川さんやっぱり100にかけて 100周年にかけて100名様、
声出しちゃダメってなんか
シーンって言ってましたけど今
ふるなふるなという、
まあ、そんな100周年記念イベントいろいろ行われることになっていますし、あの私たちコースト FM もごめんなさいちょっとうちの
はい、はい、
お知らせになっちゃいますけれども、はい、その100周年に合わせたいろんな取り組みをねお届けしていく、放送していく予定ですので、あのぜひとも楽しみにしていただきたいと思うんですけれども、はい、実はそのね100周年の記念イベント、
はい、
プラウド沼津子育ての皆さんも関わっていただけるということで、
そうなんです、あの、はい、ブースをお借りして、お子さん連れの方が、まあ、親子で楽しめるもの何かなっていうのを今絶賛みんなで相談中でして、はい、あまりお金をかけなくても楽しめるものがいいかなと思って決めるところです。また詳細が決まったら先ほどのインスタグラムですとか、フェイスブックでお知らせしたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、はい、
7、8、9の3日間
はい
で、そのイベントに PNK の皆さんも出展なさる。
そうですね、なんかそのうちのどこかでお目にかかれるかなっていうところですかね。やっぱりお子さん連れだと昼間動くことが多いと思うので、うん、前夜祭は大人の雰囲気なのかなって思ったりして、夜だけの2時間だけって言ってましたかね、うん、そうだから8、9、ね、やっぱそういうイベントに行くと子供が楽しめるところって案外少なかったりするんですよね、はいはいはいはい、ただ子供が楽しいと親も楽しいから、うん、そういうところができればなと、100のワードに絡めてなんかできるかなって思っています、
実はね、はい、今月の初めに、はい、ワン沼の方で、バーテンダーの方をお招きしてお話を伺ったんですけれども、はいはい、このね7月7日金曜日の前夜祭で、はい、バーテンダーパフォーマンスとか、
へえ、投げたりするやつですか、
ね、あ、なんかね、そう、そういうシャカシャカシャカって言ってね、そこで沼津市政100周年記念のオリジナルカクテルを発表してくださるですって。
あれの味ですかね、やっぱり沼津ってなると。いろんな柑橘系のあれですかね。そうそう、
いろんななんか思い浮かべるものがありますけれども、
そうですね、緑のあれか何かな、
どんな感じでね、
はい、
アレンジをしてトモさんですよね、トモさんという方出していただくんですけれども、はい、どんなカクテルになるのか、はい、楽しみに。でね、はい、そのあたりのお話、
はい、
今月のワンヌマでお伝えしたというふうに先ほど私言いましたけれども、はいはい、沼津市役所のホームページの市長の部屋に、うん、ワンヌマの放送音源がオンエアで載りますので、
はい、
オンエアというか聞き逃しで載りますので、
は
い、興味ある方は今月はそちらもセットによかったら
セット販売、はい、
セット販売で売ってるわけじゃないですけど、誰でもただで聞けますので、よかったら。
いいですね、沼津のそのコンテンツが多いから、あ、そういえばこの話も聞いてみたいなというふうに、
はしご。そうなんですよ。
はい。
ということで、すいません、ワン沼 PR をちょっとここで挟んでしまいましたけれども、もう一つ、望月さんからもいろんなね、情報がありますよね。
あ、はい。今お伝えいただいた大きなイベントとはまた別で、
はい、
子育て支援課の方でも、市政100周年を記念しまして、うんうん、親子で楽しめるイベントを予定しています。
はい。
はい、で、9月頃から情報を発信していく予定ですので、いつもとは違った、まあ、特別なイベントをぜひ楽しみにしてもらえればなというふうに思います。う
ん
う
ん、はい。いやー。盛りだくさんですね、いろいろとね。これは9月頃から情報発信予定ということですので、こちらもぜひとも注目していただければというふうに思います。そして、宮城さん何かありますか？
なんかもう一つぐらい、はい、
ラドの場合
ですね。あ、ぜひぜひ。
はい。9月5日、ララポートで、沼津のお日様広場とのコラボレーションのイベントをするということで、これもまた、もっと小さい年代ですかね、お日様広場いつもやってるのは、未就園の子どもたちが対象の遊びの場なので、そういうのができたらなというふうに検討中です。
はい、市政施行の記念日は7月なんですけれども、はい、それで終わりじゃなくてね。
そうですね。
今年は、そう、ね。あるいは今年度という言い方でいいと思いますけど、いろんな100周年に記念したイベントが行われますけれども、うんうん、今日放送を聞いてなんとなくお分かりだと思いますが、子育て世代の皆さんにも大いに楽しんでいただける 催しイベントをね、
そうですね、
盛りだくさんで、
なんかコースト FM ですとか、あと広報沼津も、ね、はい、結構細かく出ているみたいなので、情報ね、お時間あるときに見てみるといいかもしれないですね、うん、前の回とかでも話あったんですけど、忙しいじゃないですか、お母さん、はいはいはい、お父さんで、終わった後に見逃したって思うのすごい悲しいので、
そうなんですよ、もう終わっちゃってたって
ね、そうなんですよ、うん、で、まあ、インスタグラムでも今年はあれですよね、定期的に情報を出していこうかなっていうふうに思っていて、ね、はい、毎週になりますか、
一応毎週金曜日ということで予定してるんですけれども、うんうん、あの今週末来週末ぐらいのお出かけイベント情報っていうのを、うん、あのいろいろな、行政の方とか、はい、民間さんからも集めて、うん、それをこうまとめた記事として出したいと思っています。
はい、わ、はい、かりました。そのあたりもぜひとも楽しみにしていただきたいと思います。さあ、お時間ですので、
はい、
最後に一言ずつちょっと振り返ってまとめていただこうかなと思いますけれど、はい、まず、菊池さんいかがでしたか今日は。
なんか久しぶりのラジオ出演
で、ね、そうでしたね、
楽しかったです、あっという間でしたけれども、はいはい、なんかあの子供ので子育て関係の情報っていうのをもちろん中心にしていくんですけれども、はい、あの子どもも大人も楽しめるイベントっていうのは本当に今年はいっぱい出てきて、あの私もすごくワクワクしているので、はい、あの一緒に楽しんでいけたらなと思います、
うん、はい、そして市役所の望月さんからも、
あ、はい、今回初めて出演させていただいて、はい、とても緊張したんですけど、はいはい、なんかやっぱり発信していくツールとしてなんかラジオもとてもいいものだなっていうのを感じたので、
改めて認識してもらいました、
はい、
あ、よかったよかった、
はい、なんかどんどん続いていってくれるといいなというふうに思いました、はい、
したら今あの隣にいる広報かどうかって時続けなきゃっていうね、なんかこうまた大きなものを背負った感が、ね、ありましたけれどもね、
望月さんから来ると
面白いですね、面白い、
さあ、そして宮城さん、
そうですね、はい、あのついこの前、うん、まああれ大雨の日あったじゃないですか、はいはいはい、あの日も子どもたちすごいこう怖がっていたんですよ、確かに家の中にいてね、起きようともするんで、ただあのラジオから上田さんの声聞こえて、あのいつもの上田さんだっつってほっとしたんですよ、だからラジオ続けばいい、プラウド沼津子育てもまたあの違うあのツールではありますけど、情報発信を頑張っていければなと思っています。
そうですね、
はい、
そう、私もその時はもう次の日の朝まで1時間に1回ずっと放送を入れ続けてたんですけど、はい、あのやっぱり大事にしなきゃいけないなと思ったのは、お子さんが不安になってらっしゃるご家庭が多かったと思うんですよね。うん、中にはね、停電のご家庭もあったんで。
そうですね、地域によっては。
なので、そういう不安を覚えるお子さんには、保護者の皆さん、ぜひ声を掛け合って安心させてあげてくださいねっていうのを放送で入れ続けたんですけど、うんうん、やっぱりそういう子供目線というか、
はい、
子供の立場になって防災も考えていかなければいけないという意味では、このコーナーでも防災についてもね、
そうですね、
はい、あのご紹介もしてますので、うん、ぜひとも引き続きね、このコーナーにも皆さんお付き合いいただきたいと思います。ということで、今日はいつも通り宮代さん、はい、そして菊池さんと望月さん、はい、この4人でお届けしてきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。